主はこう言われます。あなたは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないと。子供の頃のとても心に強く残っている思い出の一つに、縄文土器のかけらを拾いに行ったという経験があります。それは今から40年以上も前の話ですけれども、おそらく今はもうないとは思うのですが、当時千葉県のある畑の一角に貝塚と呼ばれる昔のゴミ捨て場のようなところがあって、そこに魚の化石とか縄文土器のかけらなどが散乱していました。私はもう無我夢中で土器のかけらや化石を拾い集めました。土器は細かく割れていて原型をとどめてはいませんでしたが、破片のところどころにこの模様がついていたりして、これは縄文式土器だろうか、それとも弥生式土器だろうかなどと興奮しながら拾ったのを覚えています。拾ったその土器のかけらは面を敷き詰めた箱の中にきれいに並べて、後日学校のクラスメートたちにも見せました。クラスメートたちはみんな驚きの眼差しで、すごいすごいと興奮し、私もなんとなく誇らしくなったのを覚えています。しかし、少し残念だったのは、土器はどれもかけらばかりだったということです。大きくてもせいぜい 4,5 センチ、壊れていない完全なものは一つもありませんでした。土で作った器というのはとても壊れやすいのです。ところで、聖書は私たち人間のことをよくこの土の器に例えます。人間はとても脆くて壊れやすい存在であるということを教えているのでしょう。どんなに強がってみても、所詮肉体的にも精神的にも壊れやすいのが人間です。まさに土の器なのです。しかし、そのような壊れやすい土の器であるにもかかわらず、聖書は四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされることのないようなものにもなれるのだと教えているのです。しかしそれには秘訣があって、この壊れやすい土の器の中にある宝物を入れておく必要がある。その宝物が計り知れない力となって、私たち一人一人を支えるであろうと聖書は教えているのです。では、その宝物とは一体何なのか、なぜその宝が弱く壊れやすい私たちを強くすることができるのか。今朝は土の器の中の宝と題して、このことをご一緒に考えてみたいと思っております。第二コリントの4章、そこにこの土の器の中の宝について書かれてあるわけです。その後半の4章の7節から10節までをもう一度読んでみたいと思います。第二コリント4章7節から10節。ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。 私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。パウロはコリントの町の教会、コリントの町のクリスチャンたちに、私たちはこのような宝を土の器に収めていますと言いました。この土の器とは私たち自身のことを表しているわけですが、確かに創世記を見ますと、人は初め土から作られて、神様の命の息を吹き入れられて生きるものとなったと書かれてあります。アダムという言葉も名前も、土を意味するアダマから取られたというふうに書かれてあります。私たち人間は土から作られた。だから人は死ねばまたその土に帰っていく。人間は本当に弱い土の器に過ぎない。ちょっとしたことで簡単に壊れてしまうような、そんな存在なのです。医学がどんなに進歩しても、人間の寿命は80年そこそこ。20歳を過ぎれば細胞は衰え始め、年齢とともにそれは加速していきます。また土の器のような弱さというのは、肉体的な弱さばかりでなく、精神的な弱さをも表しているように思います。ある難病にかかり23歳でこの世を去った若者が、14歳の時に、こんな、詩といいますか、それを書いているのですけれども、その中にこういう言葉がありました。人間の心なんて積み木みたいなものだね。ちょっと触ればすぐ崩れてしまう。14歳の少年は自分の心も、また周囲の大人たちや友達の心を見て、人の心の脆さに気づいたというのです。本当に自分が土の器に過ぎないものである、そんなことを実感したのです。私たちも毎日の生活の中で、自分の強さや自分の立派さを感じるよりも、むしろ自分の弱さや足りなさを感じることが多いのではないでしょうか。何気ない周りの人の言葉や視線、あるいはちょっとした出来事に遭遇して、あっという間に心が萎えてしまう、そのような経験を私たちは誰もがしたことがあるでしょう。そして心が弱くなると途端に体の元気も失われていって、本当に土の器なのだなと思わされるわけです。しかし先の少年は続けてこうも言いました。だから心の中で神様に根をたくさん張らなければならないんですよね。私たち人間は土の器に過ぎない。だから壊れないように、神様に根をしっかり張っている必要がある。聖書はこのことを、土の器の中に宝を入れなさいと表現したわけです。ではこの宝とは何のことか。その前後を読んでいけば、それが私たちの救い主イエス・キリストのことであることがわかります。神様は御子イエス・キリストを救い主として世にお使わしくださいました。誰でもこのイエス様を自分の救い主として信じ受け入れるなら、この壊れやすい土の器の中に、この土の器を宮として、イエス様は聖霊という形で入ってきてくださる。このような驚くべき約束が書かれてあるのです。するとその瞬間から土の器が強靭な器へと変わり始めるのです。私たちは確かに壊れやすい土の器に過ぎません。でもその土の器の中にキリストの命という宝が入っているのです。 自分はなんて弱いのだろうと思うことがあるかもしれません。しかし弱くても良いのです。自分はなんて傷つきやすいんだろうと思っているかもしれません。しかし傷つきやすいのは当然なのです。あるいはまた、自分はなんて臆病なんだろうとか、なんで失敗ばかりするんだろうとか、自分はなんで惨めで情けないんだろうと思うようなことがあるかもしれません。私たちは壊れやすい土の器に過ぎないのですから、そう思うのは、そう感じるのは当然なことなのです。大切なのは、そんな壊れやすく傷つきやすい土の器の中にイエス・キリストという宝をしっかりと入れておくということなのです。イエス様が私たちを強くしてくださるからです。イエス・キリストという宝があるならば、壊れやすい土の器でも決して壊れることがなくなるのです。ある方が小鉢を買いに行ったとき、お店の人に、実は以前使っていたものを落として割ってしまったので同じようなものを探していたのですと言いました。まあ、するとこのお店の方は、器は必ず壊れるものなのですよ、使っている限り壊れます、でも壊れるのが嫌だからといって飾っておくとしたら、せっかく買った意味がないでしょ、おいしい料理を入れてたくさん使ってあげてくださいね。まあ、このように言われた言葉が、こう不思議と心の中にいつまでもこだました。って、伊万里焼とか有田焼とか、この辺では丹波焼とか、土の器がお宝のような価値を持っているものもあります。そういう器は壊れないように大切に保管されて、器として使うというよりも歴史的に価値のある芸術品のように展示されていたりもします。しかしでも、本来器というのは中に何かを入れてこそその価値を発揮します。例えば器によってお料理がぐんと引き立つということがあるでしょうけれども、逆にお料理によって大した価値のない器がとても高価なものに見えるということもあるものなのです。土の器としての私たちと神様との関係もこれに似ているような気がいたします。土の器に過ぎない私たち、しかしそこにイエス様という命という宝物が入るとき、この土の器は単なる器ではなくなるのです。大きな価値がそこに生まれるのです。聖書は、その時人は神の子となるのだ。御国の王として生まれ変わるのだと教えているのです。そして、イエス様の愛と栄光の力が内側から働いて、弱く価値のないものを強く価値のあるものへと作り変えていくのです。私たちは傷つき壊れやすいのが怖いと言って閉じこもって生きているわけにはいきません。いろいろな人との関わりの中で生きていかなければならないのですから、壊れてしまうような辛い経験もあるかもしれないのです。しかしイエス様は、恐れるな、私が内側から守っているから恐れることはない、信じて進んでいきなさいと言われるのです。また形あるものはいつかは壊れると言いますが、私たちが土の器に例えられる理由の中にはですね、もしかしたらむしろ一層のこと、一度壊れてしまいなさいというメッセージが込められているのかもしれません。それは精神的に肉体的に破綻するという意味ではもちろんありませんが、自分のプライドとか傲慢さとか恥ずかしいという思いとか、そういうものが一度砕かれる必要があるということを教えているのかもしれません。 そしてそのようなものが砕かれ壊れていったときに、初めて器の中に閉じ込められていた宝が表に顔を出すことができる。聖書はその時、並外れて偉大な神の力が表されるのだと言いました。砕け散った私たちは、もはやその湧き上がってくる力が自分の力でないことをはっきり悟ります。まさに神様の偉大な力が自分の中に隠されていたのだということがわかる。このような信仰体験を私たちはしていかなければならない。その瞬間、その時、具体的に4つの力を経験すると、聖書は、先に読んだ聖書の箇所には書かれてありました。1番目に、主法から苦しめられても行き詰まることがない。イエス・キリストが共にいてくださるならば、八方塞がりのような状態になったとしても、必ず道が開かれていく。2番目に、途方に暮れるようなことがあったとしても、決して失望することはない。最近、裁判所に行って、裁判を傍聴する、それをこう趣味のようにしている人たちが増えているのだそうですね。で、そのような人たちのことを何というかというと、隣の裁判官と呼ぶのだそうです。先日もそのような隣の裁判官の一人があるメディアに紹介されていたのです。彼は多い時には週に3日も4日も裁判所に通います。そして一つの裁判の休憩時間にはまた別の部屋の裁判を覗き見するという具合に、丸一日を裁判所で過ごすのだそうです。一体何がそんなに面白いのかと尋ねると、裁判にはさまざまな人生のドラマが展開されていて、それがとても興味深いというふうに言っていました。そしてこう言いました。犯罪を犯した人の実情や背景はさまざまですけれど、たった一つ共通するものがあるんです。その共通するものは、彼らが皆途方に暮れていたことだ。事件を起こす背景は様々だけれども、皆が途方に暮れていた。そのように感じるっていうわけです。神様を知らない人の人生は、行き詰まって途方に暮れてしまうことがしばしば起きるものです。しかし、イエス・キリストという宝を持っている人は、苦しめられても行き詰まることはなく、途方に暮れるようなことがあったとしても、その中からいつも希望を見出して、そして最後には必ず道が開かれていくのです。イエス様という宝がうちにあるかないかの違いです。さらに3番目に、虐げられても見捨てられず、4番目に、打ち倒されても滅ぼされることがないというふうに続きます。皆さんお気づきのことと思いますけれども、神様は、聖書はですね、神様を信じ、クリスチャンになったら、主法から苦しめられたり、途方に暮れたり、虐げられたり、打ち倒されるようなことがなくなるとは言っていないのです。私たちは、鋼の器ではなく、あくまでも土の器なのだから、仕方がないのです。しかし、たとえそのような辛い試練があったとしても、必ず守られる、乗り越えられる、砕け散ることはない。内側からしっかりとイエス様が支えてくださるから。これを長い人生の中で繰り返し繰り返し経験していく。それが私たち神様を信じる者の人生なのです。第二次大戦の時に連合軍はアウシュビッツのユダヤ人収容所において、あのような過酷な環境の中で最後まで生き残った人たちの特性に興味を抱き、調査をしたことがありました。で、その調査結果、その報告によりますと、生命の維持力と身体的な強靭さの中には何の関係も見出すことができなかったというのです。 しかし生き残った人々にはどうやら3つばかり特性がある、このことに気づいたと。1番目に、過酷な環境であっても愛を実践した人々が生き残ったというのです。アウスビッツの全員が飢えに苦しんでいるような環境で自分の乏しい食料を病人のために与えることを躊躇しないような人、躊躇しないような愛に生きた人たちが最後まで生き残った。二つ目に、絶望的な環境にあっても美、美しさ、美を意識してきた人々が生き残ったっていうんですね。例えば、鉄格子の窓から見える若葉の芽生えや、軒を伝わる雨だれや、落ち葉の動きなどを見て美しいと感じる心を残していた人々が最後まで生き残った。そして3番目に、夢を捨てない人々が生き残った。戦争が終結したならば、ベルリンの目抜き通りにベーカリーを再開し、ドイツで一番おいしいパンを売ってやろうとか、この収容所を出たならば、カーネギーホールの舞台でショパンを演奏したいとか、このような夢を抱くことができた人々が最後まで生き残ることができた。で、これは非常に興味深いと思いました。いつ殺されるかわからないような状況の中で、あるいはいつ病気で死ぬかもわからないような状況の中で、それでも優しい愛を生き、それでも闇に覆われた状況の中に美を見出しては感謝して喜び、そして最後まで希望を失わなかった人々が生き残り、父の器が壊れなかった。これと同じことがですね、イエス・キリストを信じるときに起こるのではないかと、このように思うわけです。なぜならば、愛も感謝も喜びも希望も、これらすべては神様への信仰から生まれてくるものだからです。信仰によって内側から湧き上がってくるのです。それはまさに先の御言葉が言うように、イエスの命がこの体に現れる体験なのです。このような信仰体験へと私たちは導かれていくのです。確かに私たちは土の器に過ぎないかもしれません。しかし、イエス様という宝物が、イエス様の命が、聖霊の神様が私たちの中にはおられるのです。だから、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされることがないのです。偉大なる神様の力が内側から現れてくるからです。その時、私たちは私たちの内側に神様の命があるということを痛感するのです。そのことを知って喜びが湧き上がってくるのです。さまざまな困難が許されるのは、この事実を知るためかもしれません。ぜひ私たちは皆が土の器に過ぎないことを素直に認めて、しかしその土の器の中にはイエス様が住んでくださっていて、だから私たちは倒れることのない、輝き続けていくその人生をこれからも続けていくことができる、このことを信じて、私たちの信仰の歩みをさらに進めていきたいと思います。